北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、あっという間にもう11月も、末となり、間もなくね、最後の1ヶ月になりますか。
あっという
間ですね。
もう寒いですよね。今年の冬は、ね、雪が多いって言ってるから、はい、寒さに、気をつけた方がいいですね。
いや、本当ですね。
ちょっとだけ別の話なんですけど。
どうぞどうぞ。
私、今、この年になったら、冷え性になったんです。冷え性ってわかりますか？
はいはいはい。
30代、40代は全然感じなかったんですね。
まあ、冷え性のイメージないですね、先生が。
はいはい。うん、で、早川君は冷え性、足が冷えるとか冷え性とかあります？
もともとはあるんですけど、かなり20代からその辺ケアしてるんで、多分そんなにはないと思います。
なんかね、年取ってきたら、ものすごい冷え性になってきたんですね。うん、だから、女性の冷え性の人の感覚がよくわかるようになったんですね。
うんうんうん、
でもなんか、冷え性を改善する方法があるっていう、この間、なんか、トリセツ説明とか NHK でやってたから、本当、なんか、ちょっと今年の冬はそれをやって、冷え性改善、解消の、なんか、うん、運動をしようかな。
なんかこれいいなみたいなのありました？これ聞いてる方にもすぐ実践できるような、なんかちょっとヒントあります？
腰と膝とをすごく絶えず、こう、なんか伸ばしてなったりする運動があるんですね。膝とか腰をね、NHK でやってました。
それとスクワットとかも良さそうですね。
ああ、そうですね。とにかく腰を毎日、なんか、伸ばす、ストレッチをやってると、足のあれはなくなるっていうこと、
そうなんですね、
ありましたね。それと、うん、肘の上に、熱を、右手とか左手の肘の上に、はい、なんか熱い、ね、熱のあるあれね、なんていうんですかね、うん。あれやると、手の痺れはほとんど取れるという実験があってました。
へぇ、
だから、肘かと思いましたね。
足だけじゃなくて肘なんだ。
医学的に手先が痺れるとかね、寒いとかいうのは、はい、この肘の上に、暖かいあれを、なんていうんですかね。
オンシップじゃないですよね。
あれを。
あ、わかった、カイロ。
カイロ。
先生のジェスチャーでわかりました。なんかジェスチャーゲームみたいになってましたね、今。
ごめんなさい。
映像の方、見てみてください、今の瞬間を。
カイロを貼れば、うん、手足もいいっていうか、うん、まあ、それは本当ですね。腰と、うん、肘がいいそうです。肘。
はい、
この肘の上あたりに貼ると、すごく手足の、あれし、うん、あれ取れるっていう、うん、なんか、まあ、そんなの聞いて、今年の冬は、ちょっと、試してよ。冷え性対策。余談でごめんなさい。
うん、いえいえ、とんでもないです。ついこの間ね、暑いと思ったら、今度はもう冬なんで、本当にね、一年、流れ早いんですけど。さあ、今日はですね、まあ、今月ね、こう、最初の方でも少し話いろいろ出てきましたけども、やっぱりこう、うつうつとしたり、こう、すごいネガティブなものだったり、そういったものをこう、持ってるとき、どう対処したらいいかっていうことでね、やっぱり先生の中で内観することの大事さとか、まあそのトラウマだったり、いろんな話をしていただきましたけど、その中でさっきね、先生とこの収録始まる前に、いろいろ話して、見たんですけども、さあじゃあところで、そういったこう、ものすごいネガティブな、オーラ、うつうつとしたもの、怒り、すごく、まあ、波動が低いというか、そういったものが自分の場合は、まあ、アドバイスいただきましたけど、相手？その相手っていうのが近ければ近い、例えば直属の上司、兄弟、もう仕事のパートナー、親、なかなかこう、なんだろう。言い方あれですけど、去らない。されない。
場合どうしたらいいか。変えられないマイナスの現実みたいなもんですね。
あ、そうですね。
変えることができないマイナスって、負の現実を、が、今、起きた場合、どうするかっていう。
そうです。それが自分じゃなくて相手ですね。相手
そうですね。まあ、ほとんどの場合人間関係と思うんですけどもね。例えば、こう、今まですごく仲良かった上司が、変わって、今度は、すごいね、ネガティブ、マイナスの言葉ばっかり言って、人を批判して、なんか、苦しめるような上司、数字ばっかり、大重心に変わってしまったって相談があったりするんですけどね。
はい。
そういう場合は、本当にもう、 どうしましょうってなるよね。やっぱ、
なりますよ
よし、
ね。
今、早川君が言ったように、変えられない現実っていうかね、いきなり上司を変えたりできないもんね。
ですね。あと、ま、辞めるっていうのもね、最後の最後あれかもしれないですけどね、いきなりそういうわけにいかないですもん
みん
ね。
な辞めるっていう形を取りたくなりますよね。この間のどっかの兵庫県がどっかの、県知事のように、ああいう方が上司になったら、ね、部下の人は命を懸けてし
い
まう
やー、
こと
本
あ
当
り
で
ます す
ね。
よね。だから、そういう人に出会ったとき、我々はじゃあどうしたらいいのかっていうのが、
知りたいで
こ
す。
れ、知りたいですね。本当に難しい。でもまあ、ちょっとこう、相手を追い詰めたり、自分を追い詰めたりせずに、ちょっとこう、罵詞雑言ぐらいの、軽く流すぐらいの、なんか、おおらかさっていうか、度胸というのが、神経の太さを持つ必要がありますね。
軽く、笑い飛ばす。
う
笑い飛
ん、
ばす
まあ、
まではいけ
明る
ないかもしれないけ
く、
ど。
その人の前で言ったら、まあ、なんでお前そんな明るいんだとか 怒ら
そう
れ
で
る
す
とかな
ね。そうですね。すいません。
俺を馬鹿にしてるんかとかなれるか、なるかわからないから、あ
直接は
れけ
難
ど、
しいですね。
表面はハイハイで、ね、バジとフークっていう、その上司が明らかに悪い場合は、受け流すっていう、じゃあ、いつまでもそうできるのかって言ったら、いや、必ず風は変わるって言いますかね。本当変わるんですよね。なんか、この世の中はいつも同じ風が吹いてなくて、上司にとってもそうなんですけれども、風は必ず変わるんですよね。だからまあ、長くて3年ぐらい、辛抱すれば、まあ、だいたい1年から3年ぐらいで、なんか、そんな長くって思うでしょうけれども、
いや、思い
まあ、
ま
そ
す
れ、
ね、その時はね。
でもまあ、それがね、変わっちゃうんですよね。こう、過ぎてみればあっという間で、だからもうちょっと5年は辛抱しなくていいから、3年辛抱して、その人に光を送り続けてると、なんか本当状況が、その上司が変わったり、なんか言葉悪いけど、本人がそのマイナスのことばっかり言う人は病気になりやすいんですよね。なんか自分自身の感動や、いや、なんかがん、いろんな大きな重大な病気になりやすいんですよね。自分を責めたり、から、そのマイナスの、ね、人を責めたり、周りを責めてると、やっぱり自分の中にある、こう、なんか、世知辛さを嫌になるって言いますかね。そういう心が必ず生じてるんですよね。
先生、こういう時はどうですか？その今の上司だったら、まあ、どちらかというとね、辛いというより、こちら側からすると怒りとかしんどさっていう感じで、変えたいっていうのは思うかもしれないんですけど、翻って、例えば、なんだろうな、自分の弟だったり、部下だったり、後輩だったりっていう、彼ら、彼女らが、いろいろ苦しんでるのを見たら、どちらかというと変えたいというより、ちょっとおこがましいかもしれないですけど、助けたい、救いたい。ってなった時に、なんて言うんでしょう。何かこちらからできることっていうのはあるのかなっていう、それこそ、北川先生のこの番組を聞いてくださいとか、断食に連れていくわけにもいかないというかね、まあ間接的にはできるかもしれないですけど、そういうことでもないと思うので、なんかその辺、なんかできることってあるんでしょうか。
あ、ありますね。二つあると思うんですよね。早川君のこと。一つは自分がすごいそれにとらわれずに明るく元気になんか生きてると、なんでこの人こんなに明るく元気に生きてるんだろうっていう、こう、ちょっとその謎を知りたいっていうふうになってくると思うんですよ
い
ね。
わゆる直接何か相手にしなくてもいいってことですね。
自分自身が明るくて元気で、なんか希望に満ちてたら、おかしいんじゃないかなと最初のうち思うと思うんですけど、ずっとやってると、なんか、その人のすることが輝いてたり、
確かに。
まあ、評価されたりとかすると、じゃあ、その秘密は何かって知りたくなると思うんですね。だそれは、自分を許すことや、神を信じることや、マイナスのことを使わない、争うなら戦わないとか、そういうことをやってるとか、なんかそういう、まあ、心の、なんか、奥にある力に目覚めたっていうことを教えてあげればいいんじゃないですかね。一つはね。だから自分が明るく、振る舞う、気づくっていう、この人生を明るく持っていくっていう、その人生に生きてると、相手は必ず寄ってくると思いますね。
確かに。もう一つは何ですか？
はい。それはですね、相手ができなかったことを少しこう、補ってあげるって、面倒を見てあげるとか、助けてあげることなんですよね。でもね、あんまり助けると、頼られてしまうんですよ。絶えず、こう、なんか、
バランス難しいですよね。
ね、そうなんです。それを見極めないといけないんですけども、 相手のそれをなんか、まあ、助けてあげること、アドバイスしてあげることは大事ですね。その時に大事なのは、ねばならないとか、べきであるっていう言葉はね、入るようなことをしないことですね。お前はこうあらねばならないとか、こうすべきであるっていうか、べきであるとねばならないを持ってくると、相手は逃げてしまう。
責められた
絶
り、
対
なんか詰められてる感
寄っ
じし
て
ま
こ
すよ
ない。
ね。
寄ってこない。もう逃げてしまう。寄ってこないですね。それは何気なく助けてあげるとか、まあ、笑顔って大丈夫だよ。ちょっと俺がやってあげるよとか、なんか、自分ができる少しの部分をこう掃除してあげる。まあ、なんていうか、助けてあげる。手伝ってあげる。ということをしてあげると、相手が、あ、こうすればいいんだってことを覚えてくるということを前、ある会社で教えたら、それは成功した人がいますね。
確かに
部
そうです
長さん
ね。
で、なんか、本当にこう、あんたのことはこれでしょうとかいう、あなたのことはこれだって割り切った人は、その人が来て、みんながビビってて、なんかしょっちゅう相談来るようなとこだったんですけども、残業を相手させないようにちょこっと手伝ってあげたり、助言してあげたり、ちょうど、その自分の部の人たちの自分が自分の時間を割いてやってたら、みんながこう、できるようになったって言いますかね。なんかこう、少しこう、みんなが残業しないように自分自身のもう、ふんぞり返らないで手伝ってあげなさいってやったら、それが成功したことを思い出しますね。
その二つは実践できそうですね。
二つ目はちょっとやってみるというですね、こう、少しずつ、こう、じゃあ手伝ってあげるよとか、じゃあちょっと私がこの仕事をあれしてあげるから、こうしなさいとか、あなたはこの部分は全部やってねっていう感じで、なんか責任持たせながら、ちょこっと手伝ってあげるとやってる。
確かに。
それで仕事を覚えてもらうっていうかね。だから自分だけが本当に変わらないで、ちょっとこう降りていくっていうかね、階段を
確
降り
かに。
て、ステージを降りて、で、手伝うっていうことができるようになれば、まあ自分が奢ってるとできないんですね。これお前の仕事だろうみたいなことをやってたら、
そうですね。
多分いつまでも対立と、あれだけど、自分の中にある寛大さっていうか、心の広さで、ね、救ってあげるといいと、手伝ってあげると、結構、良くなってきますね。弟にしても、あれにしても。
なんか、お恥ずかしながら、僕なんかやっぱ器が小さいので、今のこの質問自体、やっぱりそう、こう自分からね、何か、直接、間接とは先生おっしゃるように降りていくというか、それ自体がこう迷う時があるんです。でも多分迷ってる時点で、僕の場合は、だから降りてってあげた方がいいんだろうなっていうの今の話伺ってて、思
そうです
います
ね。
よね。
寛大という言葉がありますよね。あの言葉が僕好きですね。寛大になるというかね。だから、これ線引きを、あまりはっきりしないというかね。
おっしゃってますよね。
でも、相手と自分の間に大きな線引きをやってしまうと、本当にこう、そこでこう、好き嫌いとか、できるできないの世界に入ってしまうの
関係
で、
性が抜き差しにならなくなっちゃいますよ
そうなん
ね。
ですね。だから、もう少し相手の背中の後ろぐらいに線引きをしてあげて、仲間とか共に生きるものをやって手伝うとか、なんか同じ道を歩むものとか意識が、だんだん瞑想とかなったかを通してできるといいですね、人間って。それが恐れ
確か
たのが
に。
大人なのかもわかりませんね。
いや、先生すごいですよ。これ僕ちょっと今興奮しちゃいましたけど、寛大っていう字あるじゃないですか。で、これ今調べたんですけど、寛大とくつろぐ、リラックスのくつろぐって字一緒なんですね。
そうです
だ
ね。
から結局寛大であれば関係性もそこにくつろぎが生まれるかなっていう、すみません。なんかうま
自
い
分
こと
自
言っ
身
たつ
も。
もりなんですけ
い
ど。
や、そうですね。本当そうですね。余裕が出てきますね。少しこう、寛大になる。少
確か
し
に
自分の
ね。
人間の幅を広げる。こう、責めない。落ち度をこう、つつかないとか、それよりもつつかうよりも、ちょっと手伝ってあげた方がいいんじゃないですかね。ニコッとして。じゃあちょっと手伝うい よとか言っ
や
たら、
ー、本当で
大
す
感激するんじゃ
ね。
ないですかね。そうやって人間関係作っていける、そういう人間になりたいですね。
本当ですね。なんかそのね、こうやりすぎると、こう相手がためにならないんじゃないかとか、まあ確かにあるかもしれないけども、これを言うような僕みたいな人間は先生がよく言うように10%の損って言う人、実は20%損するぐらいでちょうどいいよみたいな。
そうですね。だから、さっきの目安では、早川君が言ってくれたように、10%損して手伝ってあげればいいんですよね。その40%、50%となったら大変だからですね。他の仕事ができなくなるから、ちょっと10%自分の時間を割り裂いて、 ちょっと手伝ってあげたり、寛大になったり、示唆したり、方向を示してあげたらいいんじゃないですかね。ということができるようになるといいと思いますね。あ、きっとできると思いますね。
そうですね。はい。ありがとうございます。なんか僕自身もいろいろ学ばせていただきました。ぜひね、一緒に、寛大に行きましょう。さあ、この番組では引き続き皆様からの、ご質問、ご感想をお待ちしております。詳しくは、概要欄を、ご覧いただけたらと思います。そして、月末ですね、この番組では引き続き番組継続のために支援をしてくださる、サポーターの方を募集しております。サポーターの皆様には北川先生の特別講話を、音声や映像でお届けしております。60本、約、お話がすべて、無料でお聞きいただけます。今月はですね、志ファーストの未来計画をということで、2025年に向けて、大切なお話をしていただいています。こちら、ぜひサポーターの方、間もなくお届けできると思いますので、チェックしていただければと思います。まだサポーターになっていただいてない方は、ぜひ、これを機会にサポーターに、なっていただけたら嬉しいです。ということで、北川先生、今回は第412回でした。また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
Bye.